Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも、田口です。今月の初めから2ヶ月の夏休みです。カナダは金利と物価が上がっていて、多分そのせいでしょうね。今年度の家計は久しぶりの赤字になる予定です。決算は夏の終わりで、なんで2ヶ月後の赤字決算がわかるのかというと、僕はかなり詳細な家計簿をつけているんですね。こう書くとちょっと大変そうに聞こえるかもしれませんが、僕はほぼ全ての支払いをクレジットカードでしていて、毎月その明細を自分で作った Excel の家計簿に移して、これは食材、これは文房具、これは家賃といった感じで仕分けするんですね。仕分けのカテゴリーは40ぐらいで、仕分けの数、つまりクレジットカードを使った回数と電気代や家賃なんかのいろいろな銀行の自動引き落としは全部で100くらいなので、家計簿にかける時間は毎月1回だいたい20分くらいです。それで5分くらいかけて自動的に集計された決算内容を見て、今月は酒代が多かったなとか、この衣服代は何だったっけみたいなことをしています。なぜそんなことができるのかはよく分かりませんが、一つには教師というお仕事で生徒さんたちの成績を弾き出すのに結構表計算を使うんですね。鉛筆と紙と電卓でされている先生方もたくさんいますが、もう一つには昔働いていた商社で経理をしていたことがあって、普通に簿記の知識があるんですね。でもそういうのがなくても僕の自作の Excel の家計簿を使ったら簡単にできるかなと思います。いつかネットにその家計簿と使用説明書をアップしますね。いつになるかは分かりませんが、さて今月も皆様からのお便りから。長野県長野市の KY さん、ためになります、ありがとうございます。 KY さんの何かのお役に立てているようで恐縮です。これからもよろしくお願いします。日々これ好日、何気ない一日が何よりも大事ですよね。田口さんの考え方、思いは善に通じるものがありますね。応援しています。広島県広島市の新旧市の TM さんからです。そうですね、僕が最初に哲学に惹かれたのがカミュさんとかサルトルさんとかいった実存主義だったからかもしれませんが、昨日よりは今日、明日より今日ですね。禅すごく興味があって、いつか真面目に勉強してみたいなと考えています。 応援ありがとうございます。新旧のお仕事も大変そうですね。頑張ってくださいね。千葉県市川市会社員のマチュママさん、流しているだけで得られる心地よさだったり、静寂すぎると生まれない集中力だったりをいつも与えていただき感謝しております。ありがとうございます。心地よしさ、集中力、どちらもいいですね。昨日ちょっと写真撮影の下見をしに、スタンレーパーク、バンクーバーの街にある広大な公園です。その公園の森に入ったんですね。そこで様々な鳥さんたちの声に耳を澄ませていたんですが、そういうのってまさに流しているだけで得られる心地よさだったり、静寂すぎると生まれない集中力だったりなんですかね。そういうふうにトークしてみたいものです。これからもご愛顧くださいませ。広島県広島市 MO さん、会社員の方です。応援しています。ありがとうございます。会社員大変ですよね。僕も MO さんのこと応援していますよ。頑張ってください。千葉県山伏って読むんですかね。山に竹にしですね。年金生活のソヤテルさん、田舎に住み家庭菜園を始めて約10年。ご近所の農家さんの知り合いも増え、余った野菜の苗をもらったりしています。もらったら植えないと失礼ですから、次から次へと植えていたら、とうとう植えるところがなくなってしまいました。妻がトマトの苗を買ってきたのですが、山わさびの横に少しスペースがあったので、植えたら山わさびの葉がどんどん伸びて、トマトに日があまり当たりません。今度は農家さんがマクロキュウリの苗を2つ持ってきてくれたので、ジャンボニンニクを収穫し、その後になんとかスペースを作って植えました。なんとも忙しい家庭菜園の作業ですが、収穫の日を楽しみに体と頭を使っています。そんな日常ですが、ラジオを聞きながらの作業はとても楽しいものがあります。これからも良い番組を期待しています。家庭菜園良さそうですね。僕の勤めている学校にも菜園クラブみたいなのがあって、そこで放課後生徒さんたちがいろいろなものを育てています。楽しそうですが、僕は参加したことありません。見かけたら声をかけるだけです。いやー、いつも大変そうだね。僕も参加したいところだけど、今日はポールスミスのスーツ着てるからさ、そういうのできないんだよねと言ったりして笑わせています。僕が参加したら別の意味での楽しさも加味されるかなと思うんですが、今の生徒さんたちの楽しさに水を差すような感じがするんですね。ソヤテルさん、これからも家庭菜園頑張ってくださいね。応援していますよ。佐賀県武雄市って読むんですかね。会社員のドッキリプンさん、これからも楽しみにしています。ありがとうございます。ドッキリプンさんは23歳なんですね。僕の話がわかるってなんかすごくかっこいいですね。これからもよろしくお付き合いください。さて、今月は、掃除をすることは感謝をすることというテーマです。昔ドラマの新参者を見ていて、掃除をすることは感謝をすることです、使った場所に対してね、というセリフがあって、まあそれを言った役者さんが三浦友和さんだったこともあるんでしょうけど、かなりの説得力があって、ふーん、そうなんだと妙に納得したんですね。それでその時からそのことを考えながらお掃除をするようになったんですが、お掃除を面倒だなと思っても感謝の対象にするというのはできませんでした。それで当時元妻と別れたばかりで、子供が半分僕と半分元妻と住む という生活が始まっていて、子供は1週間を元妻のところで過ごして、次の1週間を僕のところで過ごすということをしていたんですね。それでその交代の日が月曜日なので、2週間に1回日曜日にアパート、まあお家ですね、の大掃除をするようになりました。この大掃除というのはまあ5時間くらいかかるんですね。文字通りの大掃除と考えていただいていいかなと思います。現在は1週間に1回これをしています。気づいたら床に掃除機をかけたりとか、お風呂やおトイレを掃除したりとかいうのは大掃除以外にも毎日していたんですが、大掃除の日はきちんと床を水拭き、空拭きしたりとか、いろいろな箇所を隅々まできれいにしていました。そこで考えたのが、ひょっとしたら使った場所が自分のためなので感謝ができないのではないかと。この自分のためというのを子どものためというのに変えたらどうだろうというのがあったんですね。一つには自分のためというのは自己中心というか上から目線なところがあって、そういう目線からの感謝ってなんか偉そうなおっさん、まあおばさんでもいいですが、のそう言うと自分がより偉そうに見えるからありがとうというねというのに似ていて、これは掃除をすることは感謝をすることですの感謝じゃないなというのがあったんですね。子どものためのお掃除となってどうなったかというと、励みにはなったんですが、感謝とは違うかなという感じでした。確かにそこには感謝のようなものがあったんですが、それは使った場所に対してではなくて、子どもに対するいろいろな事柄だったんですね。まあ僕が感心したのは三浦友勝さんのセリフの掃除をすることは感謝をすることですの部分で、使った場所に対してねというのは、正直この文章を書くのにそのセリフをネットで調べるまで忘れていたくらいなので、特に使った場所という対象には思い入れはなかったんですが、ただそれでもやっぱり掃除をすることは感謝をすることですの本質を捉えるには至っていないなという感じでした。その後特に進展はなく、ずっと2週間ごとの掃除を続けたんですが、子供が高校を卒業して元妻のところから大学に通うようになってからは、子供のためというのが抜かれることになって、あと1週間に1回この掃除をするようになりました。それで先に触れたように自分のためというのはすでに試みていたので、じゃあ残りはお部屋のためにかなということになりました。そしてこれが始めてすぐにすごくいい感じなんですね。細かいことを言えば、お部屋にありがとうというよりは、お部屋にきれいにしてくれてありがとうと言われて、それに対して僕が、いいえ、いつもお世話になっていて、これくらいはさせていただかないとといった感じなんですが、お部屋やお部屋の中の物さんたちを喜ばせるのがありというのは目から鱗でした。お部屋や物さんたちって喜ぶの？そんなの空想じゃないって言われるかもしれませんが、まあこんまりさんの本なんかはそういう表現が結構出てきますね、こういうふうに整頓してあげると喜びますとかですね、相手が人間であっても動物であっても、僕たちが相手が喜ぶだろうと考えてしていることって空想ですよね。例えば僕は猫さんを飼っていた時に時々撫でてあげたりブラシしてあげたりしていたんですが、こういうの猫さん喜ぶだろうなというのは多分空想じゃないですね。でも厳密に言えば、猫さんには多分その喜びとかありがとうとかいったどちらかというとかなり複雑な感情というのがわからないし、そういった意味では猫さんが感じているであろう喜びとかありがとうとかいうのは 僕の猫さんに対して押し付けた空想上の感情なんですね。そしてもうちょっと言うと、僕たちは喜びとかありがとうとかいう感情を知っているであろう人間の相手に対しても同じようなことをしているんですね。僕は例えばゴミ箱さんたちを1ヶ月に1回お風呂の高温のシャワーで洗ってあげるんですが、洗っていてゴミ箱さんたちが気持ちいいだろうなぁと考えるのと、他の人間や動物に対してこうしてあげたら気持ちいいだろうなぁと考えてしてあげることは基本的に同じだと僕は考えます。というわけで、新参者の掃除をすることは感謝をすることです。使った場所に対してね、というのはまあできていませんが、掃除をすることはその対象に感謝をされるように掃除をすることです。掃除がまあ施せるっていうか、まあできる相手に対してという感じのところに来ています。そしてそうすることによって一番の恩恵は僕のお部屋とモノさんたちからたくさんのありがとうを毎日いただいているということですかね。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来月、お元気で。
Radio Camnet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房by ワールドストリート、スマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社 WAX、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio Cabinet。
You know, baby, you've got too many choices.